皆さん、こんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日は BB ブロス 2P 長谷川さんとアニメのトラウマ展開についてお話ししたいと思います。前回 BB ブロスの長谷川さんと漫画のトラウマ展開についてお話しさせていただきまして、今回はアニメ編ということなんですけども、漫画編の方に結構コメントやお便りをいただいてまして、皆さん多種多様な創作物によるトラウマをお持ちで、いろんなトラウマ創作物についてお話を聞かせていただいております。私は無防備な少年少女だった時代に、急にそういう辻斬りのようなトラウマ創作物が現れて、私の心をバッサリと切っていったんです。というようなですね、被害報告と言いますか、そういった創作によるトラウマ体験をいろんな方が抱えられていて、で、割とそういう話って人に話す機会も多くないと思うんですが、でも心にはずっと残っていたんだなぁと、これは非常に掘りがいがあるテーマなんだなということをすごく感じましたね。いただいたコメント、お便りについてはまたお便り会などでご紹介させていただければと思います。皆さん、コメントやお便り、本当にありがとうございます。引き続き募集しておりますので、どしどし送ってくださいね。今回はそんなトラウマ展開のあるアニメ作品について、長谷川さんと語っていくんですが、前回は僕も長谷川さんも、割と直球な怪談的な作品について取り上げていたんですが、今回はそういう怪談っぽい話はなくて、割とどれも個性的な味わい深い作品が多いかなという気がしています。アニメ編もぜひお楽しみいただければと思います。今回もご紹介するそれぞれの作品については、ネタバレ全開でお話ししていきますので、ご注意いただければと思います。それでは早速本編スタートです。はい、続いてはアニメを話していきたいと思います。アニメの一発目は僕から話しちゃってもいいですか？
はい。
あ、その前に、すいません。トラウマアニメやうつアニメなどのキーワードで検索すると、真っ先に上がってくるのが、スクールデイズという作品だと思うんですけども、この作品に関してはかなりいろんなところで話題にされてるので、ここではさらっと触れるだけにしておこうと思うんですけど、ニコニコ動画でクリスマスの日にスクールデイズを一挙放送するというのが恒例になっているみたいで、
そうですね、
この間のクリスマスにもやってましたけど、一応このスクールデイズっていう作品、学園ラブコメ的なジャンルのアニメではあるんですけど、
うん、
最終回の展開がとにかく凄惨を極めて非常に有名になった作品ですよね、
うん、
おそらくこのスクールデイズと日暮らしの泣く頃にがうつアニメ界の頂点、二大巨頭なんじゃないかなと思ってるんですけども、
うん、
今回ご紹介したいアニメ作品は、まあ、そのスクールデイズではなくて、
はい、
漫画日本昔話の喫作落としというエピソードです。長谷川さん、漫画日本昔話はご覧になってましたか？
見てました。結構好きでしたよ。
ああ、
うん、毎回絵が違って面白いなと思ってましたね。
そうですよね。なんか印象に残ってるエピソードとかあったりしますか？
印象に残ってるエピソードと言われるとないんですが、とにかく山盛りの飯がうまそうっていう、それに尽きる。本当にうまそうに食う。
あ、わかります、それ食べたい、食べたくなりました。で、その漫画日本昔話は1975年から1994年にかけて放送された長寿番組で、 名前の通り、日本のいろんな昔話を題材にした1話完結形式のアニメ作品だったんですけども、その中でも僕がとても印象に残っているのが、喫茶クオトシというエピソードなんですが、長谷川さん、こちらご記憶にありますかね？
ないですけど、ちょっとね、
はい、
中は覚えてないですけど、タイトルは聞き覚えがありますね。
あ、なるほどなるほど。じゃあ語るうちに記憶も蘇ってくるかもしれないですね。
はいはい、かもしれないですね。
はい。で、その喫茶クオトシというのは実在する場所でして、
はい、
九州の大分県と宮崎県の県境にある傾き山という山から突き出た崖というか足場みたいなところで、これは実際に今でも見ることができる場所なんですよ。ただ断崖絶壁にちょこんと突き出した小さな足場みたいなところなので、その喫茶クオトシに通じる道っていうのはなくて、遠くから あそこにあるなと眺めることしかできないんですよ。さらにこの喫茶クオトシがある傾き山自体がかなり険しい山で、実際に割と近年に転落事故も発生しているという、とても難易度の高い山なんですよね。で、大分県豊後大野市緒方町というところにはこの喫茶クオトシに関する昔話が伝わってまして、その話をもとに漫画日本昔話の1067話として1988年10月に放送されたんですけども、まあ、これ、まあ、僕が6歳の頃なんですけど、この話の主人公の喫茶クは傾き山の近くの村に一人で住んでいる青年で、山に入っては岩から生えている岩竹というキノコを採取して生計を立ててたんですよ。で、喫茶クは幼い頃にお父さんを亡くして、お母さんに女手一つで育てられてきたんですけど、
はいはい、
そのお母さんもすでに亡くなって村には一人で住んでたんですよね。で、山男らしく素朴で身も心もたくましい青年として、山の幸である岩竹を取って暮らしてたんですけど、
うん、
で、この岩竹っていうキノコは断崖絶壁に生えてるので、いつも喫茶クはどこかにしっかり縛り付けた命綱を使って、こう崖の上から断崖絶壁へ降りていって岩竹を採集してたんですよ。ものすごくタフな仕事なんですけど、で、ある時喫茶クはいつものように岩竹を取るために山に入りまして、岩竹を取るために傾き山に登ることにしたんですよね、
うん、
実はその時初めて喫茶クは傾き山に登ったっていう風に描写されてまして、それまでは近隣の別の山を岩竹の狩り場にしてたんですよね。で、初めて登った傾き山はとても険しい山ではあるんですけど、その分手つかずの状態で岩竹がたくさん生えてて、喫茶クはカゴいっぱいに岩竹を取ることができてホクホクしてたんですよ、
うん、
で、崖の中腹には人一人がちょうど座れるくらいの小さくて平らな足場のようになっているところがありまして、岩から岩を伝って疲れを感じてた喫茶クはその足場に座って体を休めることにしたんですよ。あ、ちょうどいい休憩場所があるなと。で、足場に腰を落ち着けた喫茶クが目線を前に向けると、そこには山々の雄大な連なりが作り出す素晴らしい風景が広がっていて、日差しもポカポカと暖かくて、いつしか喫茶クは眠りに落ちていったんですよね。で、一眠りして目を覚ました喫茶クは命綱を握って崖を登ろうとしたんですけど、
うん、
ここでハッと驚愕の表情を浮かべることになるんですよ。命綱がなくなってたんですよね、
うん、
正確には命綱は見えてるんですけど、
うん、
命綱の末端がもうとても手が届かない、
うん、
遥か上の方で風に揺れてるんですよ、ね、どういうことかっていうと、喫茶クの体重で伸びきってた綱は 喫作が綱を離して休んでる間に収縮して、
はい、
手の届かないところに行っちゃってたんですよ。
なるほど。
で、後悔したのも遅くて、命綱に手は届かないし、とても人間の手で登っていけるような崖ではないので、喫作は自力で崖の上に戻ることができなくなってしまったんですよ。で、喫作は声の限りに助けを呼ぶんですけど、山深い人がほとんど来ることのない峠なので、助けが来ることはないんですよね。で、そうこうしているうちに日が落ちて、喫作は冷気に体を震わせながら、朝が来るのを待つわけなんですけど、まあ、この描写もすごく痛々しいんですけどね。翌日もその翌日も喫作は声の限りに助けを呼ぶんですけど、で実は山に入った人の中で喫作の声を耳にする人も何人かいたんですけど、喫作の声は山々に反響することで人の発した声とは思えない、まるで化け物のような声に人々に届く頃には変わってしまっていて、
なるほど、
人々は逆にその声を恐ろしがってますます傾き山の近くに行かないようになっちゃうんですよね。助けを呼ぶ声が逆に人々を遠ざけてしまうっていう結果になっていて、
はいはい、
でその声といなくなった喫作のことを結びつけて考える人もいなくて、この下りとかも見てて胃を締め付けられるような感じになるんですけど、
そうですね、もう悲しみの塊みたいな、
そうなんですよ。でもうあらゆる意味で孤立無援の状態になってしまった喫作は精神的に追い詰められて意識も混濁してくるんですよね。でそんな喫作の頭の上、上空にはトンビが悠々と旋回しながら飛んでいて、で喫作はそれを見て、鳥のように飛べないものだろうかとぼんやり考えたりしてるんですよ。その時喫作のいる足場から小さな石ころが落ちて、美しい紅葉に染まる遥か下の方にある林の方へ落ちてったんですよ。その石ころが喫作の目にはゆっくりと落ちてくように見えて、ここから飛んだら俺もふんわりと林に舞い静かに谷間に降りられるかもしれん、朦朧とした意識の中で喫作はそういうふうに思ったんですよ。そしてついに喫作は足場から身を躍らせて自らですね、谷底へ向けて落ちていくんですよ。喫作の目に最後に映ったのはもみじよりも赤く染まる谷間の岩で、それは今までに見たこともない美しさで、その美しさの中に喫作は消えていくんですよ。その落ちていく喫作の描写は、本当に鮮烈に記憶に刻まれていて、6歳の頃なのでもう相当前の記憶なんですけど、本当に衝撃的でした。
最高に嫌な話ですね。
閉所恐怖症と高所恐怖症を同時に刺激される感じなんですよ。本当にその喫茶ごとしと後に呼ばれることになった岩場も本当に狭い、寝転がれない、体育座りしてようやく座っていられるような狭い場所でもう断崖絶壁にちょこんと突き出してるっていう、そういう場所なんですよね。もうそれも本当に見てるだけで胸をつかまれるような感じになってきました。
何なんでしょうね。何のこうなんていうかね、
教訓的なことですよね。この昔話の教訓的なことで言うと、
はい、
経験豊富な人でもほんの少しの気の緩みで大変なことになるんだと、そういうことなんだろうと、ナレーションからはそういうふうに汲み取れるんですけど。
なるほど、なるほど。はいはいはい。衝撃的すぎて受け取れないですよ、それは。何ですかね、 そのね、岩竹を取りすぎて山の神が怒ったとかの方がいい。だって言っちゃ失礼だけど自業自得じゃないですか。
まあまあまあまあ、そうそうですね。
そう、それがもうひどい。まあでもそうですね、一種の気の緩みといえばそうですけど、そのロープ見えてるんでしょ、届かないけど見えてるんでしょ。
そうなんです、見えてるんですよね、これが。
それ嫌ですよね。
なんとか手を伸ばしたりも散々やるんですけど、
うん、
どうにもならないですよね。それが辛くて、もう下手にロープが風で吹っ飛んで手も足も出ないよりきつい感じなんですよ、
うん、そうそう、嫌ですよね。
本当にそうなんですよ。教訓とかはもう全然頭に入ってこないですね。逃げ場のない狭い足場でギリギリの状況に追い詰められる喫作の描写とか身を投げた時の喫作の心理状態とか、もうそういうところが本当に残ってますね。
ゴールデンタイムに流すようなものではないですよね、今思えばね。
そうそうです。
いわゆるそういう時間帯だったじゃないですか、当時ね、やってたのはね。で、だいたい15分ぐらいで描くじゃないですか。15分たっぷり使うね、話かと。15分かけて追い詰めてますよね、本当に。
そうなんですよね、逃げ場ないですからね。
極上に嫌な話ですね。
まあ、これぞトラウマアニメっていう感じですよね。
あー、はい、納得しました、すごく納得しました。
あ、ご納得いただけてありがたいです。はい、そうしたら、まあ、喫作落としは、はい、そんな感じというところで、
はい、
続いて長谷川さんにお願いしたいんですけども、
はい、僕はあんまりアニメでトラウマっていうものがないなと思ったんですけど、ただね、銀河鉄道999が好きじゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。はいはいはい。
うん。なんか電車から降りなきゃいいのにって毎度思って、だいたい良くないことが起きて。
あ、降りてその惑星のトラブルに巻き込まれてみたいな話が多かったですよね。
うんうん。そうそうそうそうそうそうそうそう。でギリギリのところで、寸でのところでなんとか乗って、でまた次の惑星へっていう印象が強かったんですよね。
学習しないなみたいなところありますよね。
そうそうそう、それもあるし、そのなんかね、急かされるというか、そういう感じがどうも苦手なようで、僕はね。でそう考えるともっと苦手だったのがありまして、
はい、
ポールのミラクル大作戦というね、
はいはいはい、
アニメなんですけれども、
はい、僕初めて聞きました、そのタイトル。
そうでしょうね、世代じゃ絶対にない。僕も多分再放送かなんかを見てるんですよ。
あ、はいはいはい、じゃあかなり古いというか過去のアニメということですね。
そうです、タツノコプロの。
ああ、タツノコプロなんですね。へえ、タイムボカンとかの。
そうです、そうです、そうです、そうです。で、当時のね、タツノコプロのキャラクターとか、まあ、ファッションですかね。なんか、おしゃれなんですよね。すごく。
あ、なんか、最近で言う、レトロポップ的なところもありますよね。
うん、そう。で、ポールも非常におしゃれというかね、見た目でグイグイ引きがあるんですけど、まあそんな感じで見てたんですけど、まあ、どういう話かっていうとですね、ポールが主人公の男の子です。あのすごくおしゃれなシュッとした、まあ本人がおしゃれな意識は多分ないんだけど、キャラデザがおしゃれなだけでね。
なるほど。
でそのポールが誕生日にもらったぬいぐるみ、
はい、
10歳だったかなに、まあ、親からぬいぐるみもらうんですよね。
うんうん。
でワイワイって言ってた夜に、そのぬいぐるみに妖精が宿るんですよ。
うん。
パックンっていう妖精が宿るんですけど、 それをきっかけに、
はい、
主人公ポールとガールフレンドのニーナと、
はい、
ニーナの飼ってる犬のドッペっていう、
うん、
まあ2人と1匹が、
うん、
まあ、不思議の国を旅するようになるという話なんですね。
ほうほうほう。あ、そうやって始まるってことですかね。その第1話ぐらいでそれが。
そうです。はい。まず第1話の前半でポールがぬいぐるみをもらう。夜になったらパックンが宿って喋るぬいぐるみになると。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、そのパックンが持っているちっちゃいハンマーみたいのがあってですね。
ハンマー持ってるんですね。はい。
はい。正式名称オカルトハンマーって言うんですけど。
うん。ちょっと名前がうん。はい。
はい。まあ、このハンマーがいろんなことをするんですけど、まあ代表はですね、まあ、このオカルトハンマーで壁とか地面を叩くとミラクルゲートっていうなんか異界に行く扉が開くんですよ。
はい。
で不思議世界へ遊びに行けるということなんですね。
ほうほうほう。
だから1話目で行くんですよ。僕こんなことができるんだよって言ってその2人と1匹が行くんですけど、
うん、
ちなみにドッペは向こうの世界に行くと二足立ち して喋るようになるんで。
あ、現実世界では犬ってことですよね。
犬です、犬です。はい。耳で飛んだりとかもするんですけど。
おお、なんか急にパワーアップするんですね。
そうそう、ポールも強くなるし。で最初行って楽しんでるんですよね、不思議の世界を。でそこに突如魔王ベルトサタンっていうのが蘇ってきてですね
はいはいはい。
女の子をよこせって言ってニーナがさらわれるんですよ。
はあ、はあはは
あ、あのポール助けようって頑張るんですけど、
はいはいはい、
さらわれてしまうんですね。
ちょっとクッパみたいな感じですか。女の子をさらう魔王という。
そうですね。ベルトサタンは角が生えてる青い肌の巨人です。
あ、結構いかついですね。
いかついです。で、なんかにつけてベルターって叫ぶと魔法が出るんじゃなかったかな。あの頃のアニメって魔法の呪文一つしかないんであ
ー、なんかバリエーションがないんですね。
ないんですよ。全部一言で片付く。すごく洗練されてるんですよね、きっとね、はい、まあそんなベルトサタンにニーナがさらわれると。で、まあ、助けなきゃっていうところでパックンがもう時間だと。でパックンのチョーカーなのかな、なんか首につけてるなんかアイテムみたいのがアラームみたいになり出すんですよね。でもう帰らなきゃって言うんですよ。
ほうほうほう。タイムリミットがあるんですね。
そうなんですよ。僕の記憶が正しければ不思議の世界に行く前にタイムリミットがあるよ、気をつけようねっていう注意事項はない
ないんですか。
なかったと思います
へえ。でも急に言われて。
そう。でも助けなきゃって言うじゃないですか。だってガールフレンドさらわれてるんだから、巨人に。
助けたいですよね。はい。
うん。だけど、いやダメだよ、戻らないと命はないよって言われるんですよ
ガールフレンド救うか死かなんですか。
そうです。究極の選択って流行りましたけど、まさにそれで、もう後ろ髪を引かれまくって帰るんですよ。
いやー、何択ですねそれ。
うん。で、まあ、いわくそのアラームがこう鳴り終わる前に帰ってこないと向こうの世界にいられなくなるし、現実世界にも持ってこれなくなって結果的に命を落とすと。どうしてっていう、その間の説明がだいぶ抜けてるんですけど、まあそういうことだと。
とにかくタイムリミットを守らなければ死が訪れるっていうことなんですね。
そう。で、じゃあニーナがどうなっちゃうんだと。だってタイムリミット過ぎてあっちにいるわけだから。でもニーナはベルトサタンの揚力で守られてる状態になってるから大丈夫だっていうことで、次の回からニーナを助けに行く話になるんです。
あ、じゃあ再度その世界には行けるんですね。
行けます。そのパックンがオカルトハンマーで壁とか地面叩くとミラクルゲートが開いて、
はい、
行けるんですよ。
一定時間行けるってことですね。
そうですそうです。その一定時間内に助けられるかどうか、来週どうだろうねっていうようなアニメなんですよ。
なるほど。
で、そのせかされる感じなんですよ、まさにね。
そうですね、なんか切迫感があるんですね、毎回。
そう。で、あとちょっとっていうところで、だいたいパックンのアラーム鳴るんですよ。
なんか好きな方にはちょっと申し訳ないかもしれないんですけど、なんか見てるとストレス溜まりそうですね。
ですよね。僕は当時ストレスを溜まりつつも見てたんですよ。なんでかっていうと、劇中だとミラクルカーって読むんですけど、ポールが持ってるちっちゃいヨットにタイヤがくっついたようなものとかをパックンがそのオカルトハンマー叩くとでっかくなって乗り物になったりとか、でポールはヨーヨーが得意なんですけど、そのヨーヨーをオカルトハンマーで叩くとトゲみたいのが出てきてすごい強くなるとか、そのタツノコさん得意のワクワクするギミックはあるんですよ。
ああ、はいはいはい。それはいいですね。楽しそうですね。
そうそう。そういうのを餌に見ちゃうんですけど、助けられない。で、また今週もニーナそこいるのにみたいな感じなんですよ。
うわ、やきもきさせられますね、それ。
で、ちょっとこれ記憶が曖昧なんですけど、現実世界でもことは進んでるので、ニーナがいないってことになってるんですよ。だからニーナのお父さんとお母さんは娘が行方不明になった。で、お前知ってるんじゃないか、ポールという感じになってて、だからすごいポールが現実世界で責められたりしてたような気がするんですよ。
詰められるんですね。やだな、それ。板挟みじゃないですか。
そう、そうなんですよ。
ポールに落ち度はほぼないのに。
ない。で、しかも頑張ってるポール。
もうなんかポールかわいそうになってきた。
あの、なんかね、そのオカルトハンマーでミラクルゲートを開くときに、なんでかわかんないけど、時間が止まるんですよ、現実世界のね。
はい、はい、はい。
だから、モノクロの描写になって、ポールたちだけカラーで動けてて、パックンがゲート開くみたいなので、なんかポールが今でも殴られそうみたいなとこで、パックンが時間止めたりとか確かしてたような気がして、そのまさにセミヤマさんが言うように板挟み状態っていうのも子供心にきつくて、
ポールの気が休まる瞬間ないですもん、それ。
まあでも実際にはね、もうちょっとのんきにやってんですけど。
ああそうなんですね。
あのすごく悲壮感漂うアニメってことはないんですよ。ないんですけど、ただね、今回調べてみたら17話だったかな、結構序盤でニーナが助けられてベルトサタンを倒す話に後半変わっていくんですね。
おー、そうなんですね。
はい。だから僕以外にもセミヤマさんが言うようにストレスを抱えて見ていた人が多分多くて
、はい、
早めにちょっと蹴りつけてベルトサタン倒す、いかにも少年ものにしていこうってなったんじゃないかなと思いましたね。
この設定一旦やめるってなったかもしれないですね。端的に言うとテコ入れですよね。
なんじゃないかなと思いますよ。
じゃあまあ後半はもう少し心穏やかに見れそうですね。
だったと思います。ただ覚えてないんですよ全然。だからストレスとともに記憶に残っているのはやっぱりそのニーナを助けたいっていうところだったんですよね。そっちの方が強烈に残ってはいるんですよ。
あれですね、今まで話してきたようなものすごい極度にネガティブなトラウマっていうよりかは、真綿で首を絞められるような嫌な感じの展開ですね。
そう、そうなんですよ。で、その多分自分が見てない時にニーナ助かったら嫌だなって思ってたんじゃないかなと思うんですよ、今思えばね。だから毎週ちゃんと見てたんだと思うんですよ。次は助かるかもなって思わせてたんだと思うんですよね。作りがそういう作りだったんだと思いますね。だから今になって見ればまたね、もう大人だし全然違った印象で見れるんでしょうけど。
まあそういう形で引きを作ってたっていう見方もできるってことですよね。なるほど、そういうお話なんですね。いや、なんかもう全然どういう作品か想像がついてなかったんですけど。
はい、まあオープニングテーマもねちょっといい感じなのでぜひ聞いてもらいたいんですけど。
ああ、ちょっとはい見てみます。
もう歌詞でね、ポールがね、僕のニーナを救い出すためって言い切ってるのが今になるとすごいなと。僕のって。
ああ確かに。いや、いつからだよってなりますけどね。
そんな描写はないなっていう。
それニーナの同意得てるかなってなりますけど、
得てないような。なんさらわれてますからね。聞いてないと思いますね。はい、ではアニメですね。
なるほど、いや面白い、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてが僕の V ガンダム、いっちゃっていいですかね。
どうぞ。あの、またメジャーな。
あ、そうですね。続いてご紹介したいトラウマアニメなんですけども、機動戦士ビクトリーガンダムという作品になります。 V ガンダムと略して呼ばれることが多い作品なんですが、長谷川さん、 V ガンダムはご覧になったことはありますか？
1話しか見てないです。
第1話ですかね。
第1話をなんか定食屋やってる友達ん家で見たのだけ覚えてますね。中身は覚えてないです。
そうなんですね。ちなみに長谷川さん、ガンダムシリーズはどんな感じですか？
あんまり見てないですね。その無印というかね、最初のガンダムとゼータは見たかな。でダブルゼータは、まあ、ちょっとだけ最初の方だけ見て、あとはなんか OVA 的なね、あのポケットの中の戦争とか AT3 とかそういうのは見てるんですが、だからそう考えると V ガンとかテレビシリーズっていうのはあんまり見てないですね。
じゃあ投資で見たのはファーストガンダム、ゼータぐらいですかね、テレビシリーズの方では。なるほど、了解です。でですね、V ガンダムは1993年4月から94年の3月にかけて全51話が放送された、まあ、セミラジオでよく取り扱っている90年代 90s リフレクションな作品なんですけども、
うん、
この V ガンダムは初代ガンダムや、そのさっき長谷川さんが当時で見られていたゼータガンダムなど、ガンダムシリーズの初期作品を含む宇宙世紀シリーズの最高年にあたる作品でして、世界観が共通してるんですよ。ガンダムシリーズって、そのファーストガンダムとかゼータガンダムとかの宇宙世紀シリーズの他にも、
はい、
また全然別軸の別の世界線の話とかもあるんですけども、 V ガンダムはゼータとかファーストガンダムのだいぶ時間軸は後の方の同じ世界の話っていう感じなんですよね。で、作品内の時系列で言うと、以前セミラジオでも取り上げた逆襲のシャアの物語から60年後の宇宙世紀0153年が舞台になってるんですけども、監督はファーストガンダムや逆襲のシャアと同じくガンダムシリーズの生みの親である富野由悠氏が担当されています。
はい。
で、この V ガンダム、まずどういう背景のもとで作られたかなんですけども、実はこの時期、富野さんと二人三脚でガンダムシリーズを世に送り出してきた制作会社のサンライズが、バンダイグループに買収されるっていう話が進行していまして、ちょうどこの頃なんですよ。
なるほど。
で、実際 V ガンダムが放送終了した直後の1994年4月にサンライズはバンダイグループの傘下に入ることになるんですけども、サンライズの上層部の人たちは V ガンダムの制作にあたってそのことを富野さんに言ってなかったみたいなんですよね。今度会社がこうなるんだって話をしてなかったそうなんですよ。で、うがった見方をすれば V ガンダムの制作自体がバンダイとの駆け引きの中で生まれたっていうふうに見えなくもないというか。
なるほどね。
富野さんも要するにそういうことだったんじゃないかとご自身の本で書かれたりしてるんですけど、
はあはあはあ、
そんなこともあって組織体制が大きく変動する中で富野さんには大きな精神的な負荷がかかることに結果なってしまいまして、それは作品にかなり大きな影を落としてるんですよね。で、V ガンダムの物語のあらすじとしては、人類が宇宙に広く進出している宇宙世紀の時代、地球を統括する地球連邦政府は形骸化して求心力を失ってたんですよ。もう地球連邦政府のことを周りの宇宙コロニーとかに住んでる人たちはあまりまともに取り合おうとせずに、もう好き勝手やり始めたみたいな、世の中が乱れた時代にあたるんですけども、そんな中で宇宙コロニーの一つであるアメリアは、
はい、
ギロチンによる恐怖政治と、もう親となるかもしれないんですけど、不思議な力を持った女王マリアによる救済を説くマリア主義によって、この2本立てで民衆の支持を獲得して、ザンスカール帝国として地球連邦政府からの独立を宣言するんですよね。まあ、ファーストガンダムでジオン公国としてとある宇宙コロニーが独立を宣言したように、その V ガンダムの時代ではザンスカール帝国というのが地球連邦政府に反旗を翻すわけなんですけど、で、ただ独立を宣言しただけではなくて、もう地球圏の支配にも乗り出すんですよね。で、V ガンダムの主人公のウッソ・エビンは地球生まれ地球育ちの13歳の少年で、ヨーロッパのカサレリアという自然が豊かなところに住んでたんですけど、ただそんな平和なカサレリアにもザンスカール帝国は侵攻してくるんですよね。で、ウッソはガンダムの主人公らしくなし崩し的に戦場の混乱の中でモビルスーツに乗り込んで、ザンスカール帝国のモビルスーツを撃退することに成功するんですよ。
はい。
で、民間抵抗組織リガ・ミリティアと共にザンスカール帝国と対決していくことになるんですよね。で、ウッソの周囲には仲のいい幼馴染の少女シャクティや、ウッソの初恋の相手で少し年上の17歳の少女カテジナ・ルースというキャラクターもいまして、シャクティもカテジナさんも物語の後半ではまあまあとんでもないことになるんですけど、
はいはいはい、
まあこの V ガンダムは本当にトラウマ展開には事欠かない作品で、過去作では敵味方関係なく登場キャラクターほぼ全員が死亡するという凄まじい展開を描くことから、皆殺しの富野の異名で呼ばれた富野さんの本領発揮という感じの作品なんですよね。
はい。
まあいろんなトラウマ展開があるんですけど、まず一つ目はバイク戦艦に関するトラウマなんですよ。
バイク戦艦、
ちょっと聞き覚えのない単語が出てきたんですけど。
そうですかね、くっつかないもんがくっつきましたね。
混ぜるな危険ですよね。この V ガンダム、バイク戦艦っていうものが出てくるんですよね。現実には存在しない兵器なんですけど、どういうものかっていうと、その名の通り戦艦なんですけどバイクなんですよ。
うんうん。あんまり解像度上がらなかったですけど。
そうですね。
あ、じゃあでかいんですね。でかいはでかいんですね。
もう本当に普通のいわゆる戦艦のサイズで、
はいはいはい、
大きなタイヤがついてるんですよ、バイクなので。 で、地上を走って移動します。あと宇宙空間でも運用できるようになってて、まあすごく汎用性の高い兵器なんですよね。実はザンスカール帝国軍の隊長にバイクが大好きな人がいまして、
はい、
この人はバイク乗りへの道を断念して軍人になったという異色の経歴の持ち主なんですけど、地球をバイク乗りの楽園にするためにバイク戦艦を作ったということみたいなんですよね。まあ富野さんがこのバイク戦艦というものを V ガンダムに出したのは、実はおもちゃを売るためにいろいろとテコ入れを要求してくるスポンサーへの皮肉というところが大きかったということみたいです。
なるほど。
はい、商品化してみてくださいよみたいなことだったのかもしれないですね。
合点がいきました。
あ、ようやく納得していただけましたかね。そうですね、今までの話の中で必然性っていうものがあまりなかったですもんね。
はい。
で、まあそんなバイク戦艦なんですけど、一方、まあそのバイク戦艦が出てくるエピソードにはウッソのお母さんのミューラという女性も登場するんですよ。この人は後半でウッソが乗り込むことになる V2 ガンダムという機体の開発者でもあるんですけど、まあ、実はこのウッソのお母さんが、まあ、戦闘による混乱の中でこのバイク戦艦に惹かれちゃうんですよね。押しつぶされちゃうんですよ。
うわ、怖。え、だってめちゃくちゃでかいんでしょ。
あ、もうかすっただけでっていう感じでした。で、ヘルメットをかぶった首だけが吹き飛んでしまって、
うわ。
で、目の前でお母さんを失ったウッソに周りの人は慰めの言葉をかけるんですけど、ウッソは血に染まったずっしりと重たいヘルメットを拾って、母さんですと言って差し出すんですよ。
うわ、えぐい。
差し出された方も困っちゃうんですけど。
困りますね。うん、困る。お歳暮ですみたいな感じでも困りますよね。
このシーンは忘れられないですね。
それ敵のバイク戦艦なんですか？
敵です。まあ、あえて殺そうという感じじゃなくて、もうまあちょっと巻き込まれたっていう感じだったんですけど。
なるほどね。それはもうストレートに描写が嫌ですね。
そう、ヘルメットが吹っ飛んだ時点ではまだ、あ、ヘルメットだけかな、それともっていう、どっちかわからないんですよ。でも母さんですって言って差し出すことで、うーわってなるという展開だったんですよね。シンプルにえぐい展開なんですけど、で、まあ、次の展開のお話に行くと、まあ、さっきちらっとお話した主人公ウッソの片思いの相手であるカテジナさんなんですけど、
はい、
当初はウッソと共にザンスカールへの抵抗組織に参加してたんですけど、
うん、
ザンスカール帝国の女王マリアの弟であるクロノクルという青年に捕まって人質にされてしまうんですよ、
うん、
なんですけど、こう徐々にそのクロノクルの人柄に惹かれていって、
うんうん、
ついにはザンスカール帝国の将軍としてウッソと敵対することになるんですよね。そのカテジナさんも高い戦闘能力をクロノクルが見出すみたいな流れになるんですけど、で、このカテジナさんというキャラクターが、
はい、
実は V ガンダムを象徴するキャラクターでして、作中での存在感がものすごく大きいんですよ。
うん、
次にご紹介する V ガンダムのトラウマ展開にもこのカテジナさんが関わっています。それは V ガンダムの49話、天使の輪の上でというエピソードなんですけど、もう最終回の直前、クライマックスもクライマックスという回なんですけど、舞台はその時点ではもうすでに地球を離れていて、まあ宇宙空間に浮かぶ頃にザンスカール帝国の最深部にウッソたちが 構成をかけているっていうところなんですよね。で、ウッソの幼馴染のシャクティが実は女王マリアの娘であり、さらにマリアを大きく上回るサイキック能力の持ち主であることも判明して、シャクティも大きく物語に関わってくる。で、物語はクライマックスに向けて突っ走っている。そんな第49話なんですけど、そのエピソードで描かれるトラウマ展開が、もうトラウマというか、荒唐無稽の極みというか、不条理というのか、まあ、サンライズの買収も最終段階に来ていた時期だと思いますので、富野さんも極限状態だったんだろうなと思わせる展開なんですよね。どういう感じかというと、ネネカ隊というザンスカール帝国のモビルスーツ部隊の中でも、エリート中のエリートという部隊があるんですけど、このネネカ隊は女王の近辺を警護する女性だけで編成された部隊なんですよ。モビルスーツのパイロットとして超一流の女性だけが所属する部隊なんですけど、まあ、その上官にあたるさっきも出てきたカテジナさんはこのネネカ隊の人たちに不条理な命令をするんですよ。実はちょっとこの時期カテジナさんはもうちょっと精神的に割とどうかしちゃってるような描写が出てくるんですけど、そのカテジナさんが言うのはそのネネカ隊の人たちにお前たちモビルスーツから降りて水着に着替えて白兵戦でウッソを攻撃しろって言うんですよね。でカテジナさんはこの戦法は絶対に白いやつに勝てる、ネネカ隊のその美しい姿は白いやつのパイロットを幻惑させる効果があるんだよみたいなことを言うんですけど、もう幼馴染としてウッソのことは手に取るように分かるんだみたいな勢いでまくし立ててくるんですよね。で、自信満々なカテジナさんに圧倒されてこの作戦はそのまま実行されることになるんですよね。色仕掛けで V ガンダムを倒そうとしたんですよね。
はぁ、49話で
そう迫力のある数字ですよね。もう51話中49話ですから。で、もう水着に着替えたネネカ隊に囲まれたウッソは、裸のお姉さんたちと言って、まあ、混乱するんですよ。裸じゃないんですけどね。まあ水着、まあビキニ着てるので。で、ネネカ隊は手持ちのロケットランチャーを使って V ガンダムを攻撃するんですよ。まあでもその火力では当然ガンダムは。
ですよね。
はい。なんですけども、とにかくそんな、ただでさえ混乱する状況の中で、まあ攻撃も受けてるっていうことで、反射的に V ガンダムというかウッソも反撃することになるんですよね。で、モビルスーツと、まあ巨大ロボットと生身の人間が戦うわけですから、戦いにならないんですよね。ガンダムの別作品では、素手でモビルスーツを破壊する拳法使いみたいな人も、G ガンダムとかにいましたけど、
はい、いますね。
作品が違うので、そういう感じにはならなくて、V ガンダムががむしゃらにこう腕を振り回すんですけど、腕一回振り回しただけで、まあ一人や二人は絶命していく。右に左に腕を振り回して、その度にネネカ隊は一人ずつ絶命していくわけなんですよ。で、最後まで、残って砲撃を続けた隊長のネネカさんもビームサーベルの直撃を食らって蒸発するっていう、
うわ、
壮絶な最後を遂げるんですよね。
あの、一つ勘違いしたみたいなんですけど、
はい、
ビキニの中にカテジナさんいないんですか？
ああ、カテジナさんはもう命令するだけで。
だけ？ずるくないですか？
自分は水着には着替えないですし、後ろの方に控えてモビルスーツ乗ってたりするんですけど。
乗ってるの？自分は乗ってるんですか？戦列には加わってないんですね。
加わってないです。自分が先頭に立ってとかではないです。
だってめちゃくちゃ自信あったのに。
ひどい人ですよね。
ひどいですね。
まあこうやってネネカ隊はもう何の回もなく全滅しちゃうわけなんですけど、トラウマ展開でもありますし、でもそれ以上に一体何を見せられてるんだという不条理感がすごく強いシーンでした。
ですよね。
いやー、これよく放送したなーっていうのが率直な感想なんですけど、
なんか言葉がないない
やーそうですよね。後年、まあ、このことを踏まえて V ガンダムの DVD ボックスの帯に富野義行さんがコメントを載せてるんですけど、意訳すると、まあ、この作品は見れたものではないので買ってはいけませんみたいなことが帯に書いてありましたね。まあ富野さんの自己評価はそんな感じなんじゃないかと。
なるほど。なるほどね。僕ね、あの、カテジナさんの名前はよく聞いてたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、その1話をね、一緒に見た定食屋の石川くんは、最後までちゃんと見てたんですよね。
はい。
で、たまに話したりしてたから、その中でね、その、カテジナさんっていうキーワードは何度も聞いてて、
はい。
うん、僕はてっきり、その、カテジナさんがひどい目に遭うのかなって、今の今まで思ってたんですけど、カテジナさんがひどい人なんですね。
あの、両方当たってます、それは。
あー、なるほど。
そう、この後、そのあたりも、はい、お話ししたいんですけども、はい、
はい。うんうんうん、お願いします。
あ、はい。で、まあ、そんな無茶な命令をしたカテジナさんなんですけど、まあ、物語の後半に行くにつれて、もう、どんどん精神が不安定になってってまして、なぜそうなったかなんですけど、ガンダムって、強化人間っていう要素があるんですけども、精神を戦闘用に、言ったら脳改造的なことをして、戦闘能力を上げる代わりに、
はい、
まあ、精神的には不安定になってしまうっていう要素があるんですけど、カテジナさんに対しては、その強化人間であるって明言はされてないんですけど、
うん、
ちょっとそういう過去作の強化人間っぽいところを思わせる描写があって、そういう感じで、どんどんこう、不安定になっていくカテジナさんなんですよ。
なるほどね。
で、錯乱しつつ、ウッソたちへの敵意がどんどん高まってるっていう、ものすごく危険人物なんですけど。
なるほど。ああ、だから存在感もすごいんですね。
そうなんです、そうなんですよ。で、ザンスカル帝国が崩壊する中で、最後の最後までラスボス的存在として、ウッソの前に立ち塞がってくるのも、このカテジナさんなんですよ。女王の弟のクロノクルっていうキャラクターが、まあ言ったら過去作のシャアみたいなライバルキャラになるのかなっていうふうに思ってましたし、漫画版ではそうなってるんですよ。V ガンダムの漫画版があるんですけど、
はい、
でもアニメ版ではもう割と早いクライマックスの頭くらいで退場してしまうんですよね。で、最終的には、
うん、
そのカテジナさんもウッソの操る V2 ガンダムの攻撃を食らって、カテジナさんのモビルスーツは大破することになるんですけども、
うん、
で、もう名実ともにザンスカール帝国は完全に崩壊して、ウッソたちは故郷のカサレリアに帰ることになるんですよ。で、僕はその V ガンダムの最終回を見ていて、いやー、 V ガンダムすごい作品だったな、カテジナさんすごかったなと思ってたんですけど、
うんうん、
あとはもう静かに終わるだけかなと思っていた最終回の最後の数分に、すごいシーンが残ってたんですよね、
うん、はいはい。
最終回の最後の最後、故郷のカサレリアで川で洗濯物をしているシャクティの元に、まあ、シャクティは主人公の幼馴染ヒロインですよね、
うん、
元にやつれ果てた、
はいはい、
みすぼらしい格好をしたカテジナさんがすっと現れるんですよね。
え、
本当びっくりしたんですけど、
はいはい。
カテジャさんはウッソとの最後の戦いの影響で記憶もほとんど残ってない上に失明してるという状態になっていて、ただわずかに覚えている自分の住んでいた町の名前ウーイグっていう自分の故郷の町をただ目指して旅をしてたんですよ。でもそのウーイグはカテジナさんが属していたザンスカール帝国の爆撃を受けて瓦礫しか残ってないんですよね。でカテジナさんはシャクティにウーイグへの道を教えてもらえますかって頼むんですよ。でこの時点ではカテジナさんはもう記憶ほぼ失っているのでシャクティのこともわからないですよ。でもシャクティは、カテジナさん生きてたんだというようなリアクションをするんですよね。でシャクティはどうしたかっていうと、カテジナさんにウーイグへの道をただ教えるんですよね。他のことは一切言わずにですよね。
あ、もう瓦礫ですよっていうことはなしで。
なしです。
あ、
ここに至るまでの展開だいぶ端折ったんですけど、
はいはい、
ウッソとシャクティの仲間の多くが、実はカテジナさんによって殺されてるんですよ。シャクティは普段は心の優しい女の子なんですけど、仲間を何人も殺したカテジナさんに本当の意味で手を差し伸べることはしなかったっていうシーンなんですよ、これ。でシャクティと言葉を交わす中でカテジナさんは記憶が少し蘇ってきて何かに気づいたような表情をするんですよ、
はい、
でハラハラと涙を流すんです、そんなカテジナさんにシャクティはどうなさいましたと声をかけて、カテジナさんは いえね冬が来るとわけもなく悲しくなりませんと返して、でもシャクティはそうですねとそっけなく会話を打ち切るんですよね。でカテジナさんはありがとうお嬢さんと言って一人でウーイグへ向かうんですよね。ハラハラと涙を流しながら、そういう風にV ガンダムは終わってくんですよ。
すごいですね。
カテジナさんってもともとはこういいとこのお嬢さんでウッソの幼馴染で、
はい、
地元も一緒でっていう人だったんですけど、本当に運命のいたずらから始まった悪意の増幅でもう邪悪の化身みたいな振る舞いを見せた人だったたんですけど、そんなカテジナさんに死よりも辛い結末を用意したっていう風に僕には感じられて、この V ガンダムのクライマックスのカテジナさんとシャクティのやりとりって、僕が見たガンダムシリーズのあらゆるシーンの中でも僕にとっては一番深く印象に残ってるシーンだったりするんですよ。人間の感情の極限の一つが、ここにあるなって感じたんですよ。
あのやりとりがすごいですね。
そうなんですよ。
そこでかっこいいとか、なんかそういう方向にね、
はい、
まあ、ひどいでもいいんですけど、それ分かりやすい方に、全く持ってってないじゃないですか。その描き方というかセリフの選び方ね、僕はちゃんと見てないから今聞いてるだけですけど、だから分かんない人もいると思うんですよね。そこから瀬見山さんのような受け取り方をみんなができるかというとそうではないと思うんですけど、でもそれをやるんだなっていうのがまずすごいし、
そうなんですよ。本当にこのシーンはもうすごいとしか 言えないんですけど、うん、
うん、そうですね、そうなんだ、死んでないんだっていうね、死んでないし故郷は目指すけど、その故郷は自分のいた軍がもう何もない状態にしてるっていうね、行くとこないってことですもんね。
そうなんですよ、もう地獄っていう言葉に近いかもしれないですよね、カテジナさんの行く先というかが。
そうですよね、そのカテジナさんがなんていうか、そのね、最初から敵だったら全然違うじゃないですか。
ああ、そうです、そうですね、うん、そう思います、うん、
ね、最初から別の思想でね、それが行き過ぎた悪い人とかそことではなくて、幼馴染がね、その強化人間としておかしくなってくっていうね、うん、なんかもう本当に戦争嫌だなっていうことなんでしょうか。
まあ本当にいろんなところから汲み取れるというか、簡単に消化できない凄まじいものを浴びたなっていう感じはありました。
そうですよね、うん、なるほどね。その V ガンダムがね、話題に出る理由がだいぶ分かりましたね。
ああ、そうですね、やっぱり V ガンダムを見た人の中で一番強烈に印象に残るのはカテジナさんじゃないかと思います。他のキャラは忘れてもカテジナさんは忘れないと思います。まあ長谷川さんも忘れた頃にまたぜひ見てみてください。
そうですね、うん、すごく興味は出ましたね。
うん、ああ、そう言っていただけると嬉しいですね。まあ今回話したこと以外にもいろいろと見どころはある作品だと思いますし、まあ他のトラウマもいろいろあると思うので、いろんな意味でおすすめです、ね、
はい。
じゃあ、まあ、V ガンダムはそんなところで。じゃあ続いてが長谷川さんにお願いしてもいいでしょうか。
はい、ちょっとね、 V ガンダムの後だとなかなかねそれ以上のものはないなという感じはあるんですけどちょっと変わり種というか、
はい、
あの宇宙伝説ユリシーズ31かな、
うん、
31なのか31だが
はいはいはい、
まあ、ユリシーズっていう名前は僕はよく覚えてたんですけど、
はい、
これがですね1988年2月6日から放送ってことで、ドラグナーっていうね。
あ、ドラグナーはタイトルを聞いたことがありますね。
はい、それの後番組だったんですね。
ああ、はい。
で、僕はドラグナーもなんとなく見てたので、そのまま流れで見てたらなんかすごく濃い絵のアニメ始まったと思って、
はいはい、
でそれもそのはずというか、日本とフランスの共同制作で作られた SF のアニメでですね、
純国産じゃないんですね。
うん、そうなんですね。でこの放送よりちょっと前にもうできてたみたいなんですよね。でフランスで先に放送したのかな、で日本だと OVA が出てみたいな順序を踏んでからテレビでやってみたいなので、それもあってちょっとね古臭さというか、まあ異質さみたいの感じて1話を見てたんですけど、
うん、
そのユリシーズっていう人が主人公なんですけど、ロン毛でヒゲのおじさんなんですよ。
え、おじさんなんですね、珍しい。
おじさんなんです。ここもね、もう日本のアニメじゃないですよね。
あれ、ちなみにごめんなさい、ドラグナーってロボットアニメだった気がするんですけども、ユリシーズもロボットアニメですかね。
ロボットは出ないんですけど、宇宙船に乗って宇宙を旅する話なんですね。
あー、なるほど。
で宇宙船もですね、オデッセイ号だったかな、そのなんかこうリング状の形してて、まあ、だからガンダムとかに出てくるコロニーみたいな感じって言えばいいのかな、こうドーナツみたいなのに棒が突き刺さってて、その十字のクロスのところに居住区があるみたいな
ああ、なんとなく、はい。
なんかそのスタイルの宇宙船ってあるじゃないですか。確かあんな形のもので、まあ宇宙船はそれ。主人公はヒゲのおじさん。
へー、珍しいですね。
で、まあ息子がいて。
ああ、もう子持ちなんですね。はい。
そうです、そうです。なんて名前だったかな、息子の名前忘れちゃいましたけど、まあそのオデッセイ号で出発して、結構大きい宇宙船なので、何人もクルーがいるんですよ。
はいはい。
副官みたいな人とかもいっぱいいて、で、そんな中で息子が喋るロボット、まあだから人工知能の積んでるロボット、ちっちゃいロボット、まあ、なんていうかな、狂言回し的に使われるというか、うん、よくマスコット的にロボットがついてたりするじゃないですか。他のアニメでもね。
ああ、はいはい。ありますね。
まあそんな感じの人型のオレンジ色っぽいロボットを出発の時にもらうのかな。それでそいつとなんか遊んでたら宇宙の向こうから光の玉が飛んできて、オデッセイ号にね。
はいはいはい。
で、まあなんか熱源体が来てるって言ってザワザワしてるんだけど、それがこう遊んでる息子にぶつかって、
はい、
そのまんま仮死状態みたいにしてさらってっちゃうんですよ。
あ、誘拐されちゃうんですね。
そう、
はい、
で行った先で息子が目を覚ますと、
はい、
異星人の、まあ、人型なんですけど肌が青い女の子、自分と同い年ぐらい、ちょっと若いのかな。息子はね、多分10歳か12歳かその間ぐらいなんですけど、でもうちょっと年下の女の子と、もうちょっとお兄さん、17、18ぐらいの青年がいて、兄弟なんですけど、
うん、
まあその人に助けられるというか、声をかけられて、まあ君は生贄としてさらわれてきたよと。で、なんかフードをかぶった単眼の種族がいて、そいつらは目が見えないんだけど、そいつらが崇めてるチクロープっていう神に生贄を捧げて、そこからエネルギーをもらってる間だけ目が見えるみたいな説明をされるんですよ。
じゃあ一時的に視力を得たいためにそのユリシーズの息子を生贄に捧げようとしてるっていうことですか？
そうそうそう。だからその生贄を定期的にさらってるんですよね、その光源みたいなやつで。で、君もここにそれで来ちゃったよと。で、まあ僕らもそうなんだってことなんだと思うんですけど、うん、で、その妹の方だったかな、なんかテレパシーが使えて、で、ユリシーズの方に状況を説明するんですよ。
はいはい。
単語でね。で、まあ助けに来てくれるんですけれども、で、結果そのチクロープっていう崇めてる神が、なんかでっかい単眼のメカなんですよね。クラゲに一つ目がくっついたよな。まあ、メカなんだと思って。
単眼の種族が単眼の神様を崇めてる。
そうそう、神様という呼んでいるロボット。もう なんか わけわかんないでしょ ?SF というか。うん。
はあ、そうですね。
うん。で、まあ、ユリシーズが倒しちゃうんですよ、それをね。その種族も。戦って打ち倒してチクロープも破壊するんですよ。まあ正確にはそのチクロープが目から光線を放ってくるんですけど、そのマスコットロボットみたいのが反射板みたいなのを持ってきて、
うん、
それで反射して、まあそのレーザーをチクロープ本体に打ち返して破壊しちゃうんですよね、確か。
おお、はいはい。
したらその崇めてるフードの連中が、
うん、
大いなる神のこう作ったものを壊したから神の罰が下るぞみたいなこと言うんですよ。で、その神が何かっていうとゼウスで。
ゼウス、はい。
ゼウス。ゼウスが急に出てきて。
はい、なんかただごとじゃないですね。
そう、ユリシーズに私のものを壊したからお前らに罰を与えるみたいなこと言い出すんですよ。
はい。
で、そのオデッセイ号のエネルギーが切れて、
はい、
どこかに吸われていくんですね、ブラックホールみたいなのに。
はいはい。
で、ああ、エネルギーがなくなってしまったが、これはいけないっていうので、手動でこうエネルギーを再 転送するというかな、なんかもう一回動かそうみたいので、ユリシーズがそのコックピット離れてる間にどんどんどんどんオデッセイ号はどこかに移動していき、
はいはいはい、
その間にクルーたちが急に全員眠りについて、なんか直立不動の状態で宙に浮いて、そのまますーっと空中を移動してて、一ところに全部集まるんですよ。
はいはいはい、あのユリシーズの船のクルーたちが、
そう、一つの場所、そのオデッセイ号の中の一つの広い部屋の中にいっぱいこう仮死状態みたいになって浮いてるんですよ。直立不動の状態で手だけダラーンと下がって、で起きてるのはエネルギーをこうなんていうかな、エンジンかな、あれから戻ってきたユリシーズと息子と助けた肌の青い種族の兄弟の妹の方とロボットだけ動いてんの。
はいはいはい。
他全員浮いてて意識もなくて、そこにユリシーズとその途中で落ち合った息子たちが来て、でその女の子のお兄ちゃんも浮いてるんですよ。で、あ、お兄さんっていう感じでなったとこにゼウスがこう、なんていうかな、ゼウス自体は宇宙空間にもうでっかく顔が浮いてるんですよ。
もう本当に神様っぽくいるわけですか。
そう、いるんです
はいはい、じゃあ天罰が下ってるってことですね。
そうそうそうなんですよ。でお前たちはオリンポスを旅していろいろな試練に出会うであろうみたいなことを言われて
うん、はい、はいはいはいはい、
うんでそのユリシーズがゼウスなんだけど、神様って認識してるのかね、ユリシーズは。まあまあ神かって言ってたから言ってんだけど、ゼウスって呼び捨てるんですけど、確かそう、試練に打ち勝ってこう皆を元に戻すしかないみたいな、そして元の世界に戻るんだみたいので1話が終わるんですよ。
宇宙空間からいきなりギリシャ神話みたいなとこに行っちゃうわけですか。
そうなんですよね。でこれって設定としてはその叙事詩を SF の設定に置き換えたものらしくて、だから宇宙神ゼウスの怒りを買って異教オリンポスへ投げ出された宇宙船オデッセイ号のユリシーズとその息子たちが神々の戦闘機軍団と戦ったり、歌姫シレーヌとかいうのと戦ったり、未知の脅威にさらされながらなんとか地球へ帰還するっていう話なんですね。
なるほど。なんかあれですね、その宇宙船とかそういう SF 的要素をなんか別のものに置き換えれば普通にギリシャ神話のお話としてありそうですもんね。あー、それはちょっと斬新ですね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そうなんですけど、そのまずドラグナーの後番として急にそれが始まりでよくわからないまま見てたら、その乗組員がみんな直立不動で浮いてる状態で、
そのあたりがトラウマってことですよね。
そう、トラウマというかそのまあ理不尽さですよね。すごい勝手じゃないですか、ゼウス。まあギリシャ神話の神様ってそういう印象すごくありますけど。
そうですね。
自分偉いと思って好きにやってるなーっていう感じがすごい出ていて。
公平さとかないですもんね。
ない、ないですよね。そう。で、そういうのってこう、大人になっていくにつれていろんなものを読んで、ああギリシャ神話の神様ってこうなんだなってだんだん分かっていくんですけど、多分そういうのに最初に触れたのが僕このユリシーズだったから、
あ、もういきなり変化球を受け止めきれなかったというか、
うん、そうだし、その神様って公平じゃないのっていう年齢が結構いった時に見てたので怖いっていう感情は正直なかったんですけど、ただなんだろうこれっていう、なんだこの理不尽な感じっていう、
あー、なんかモヤモヤするというか、
そうそうそう。でその後も何度か見てたんですけど、なんか割と断るごとにそのみんなが浮いてる部屋に行くんですよね。
あ、じゃあその人たちずっと浮いてるんですね。
そうそうなんですよ。
何話かやって解決とかじゃなく、
うん、まあ最終的には解決したと思うんですけど、そのとにかくそのクルーが浮いてる状態の映像がよく覚えてて、
長谷川さんの記憶の中ではもうずっと浮いてたってことですかね。あ、
そう、最終的に決着するまでは結構長いこと浮いてて、
はい、
途中で火の鳥の話出しましたけど、
はいはい、
暴挙編でも僕が話した後にまあね、地球に戻ろうとしてなんだかへんてこな惑星にいろいろ立ち寄るじゃないですか。
ああ、ありましたね。
そうそう、石ころが転がってくるとことか、星全体が食虫植物みたいに動いているとことか、
ちょっと銀河鉄道39みたいになってますね、そこだけ
そうそうそうそうそうそう、だからユリシーズも確かそんな感じだったんですよね。
ああ、じゃあいろんなところに立ち寄って、
そうそう、だからどうにかこのオリンポスとか呼ばれてる空間から出るためにどうしたもんかなっていうのを調査するにあたってあっちこっち行くんだけど、なんだかよくわからないひどい目に遭うっていうだった覚えがあるんですよね。
やっぱそういう理不尽さとなすすべもなく浮いてる仲間たちの絵面が結構印象的な感じですかね。
そうですね、そう、
ちょっとその浮いてる人たちは見たいですね。そこだけでも見たいというか気になりますよね。
ああ、うん、集まっていくだったよな。その有病とも違うんだけど、誰かの念力で動かされてるみたいな感じで浮いた状態でスーッとどんどん集まってくるんですよね。
ゼウスの念力なんですかね。
多分そうだと思うんですけど、うん、そこは薄気味悪いなと思って見てた気がしますね。
意識を失った状態で浮いてる感じなんですか。
そうです、そうです。腕両手だらんと垂らしてね。だからこう痛そうとか苦しそうっていうのは全くないんですよ。全くないんだけど、その意識失う時もなんかうめき声とかも確かなくて、スーッとその状態になっていくから。
あー、それ逆に怖いですね。
そう、そうだったんだと思います。そのなすすべない感じと言えばいいのかな。
あー、確かにそれはちょっと想像するだけでも不気味ですね、かなり。
そうなんですよね、うん、結構もういろんなねアニメを見て、ロボットアニメとかそういうもののフォーマットができてたというかね、アニメってこういうもんだよなっていうのが自分の中でもあった中で急にポンって放り込まれたから、わあなんだこれっていうので
そうか、それまで見た創作物の常識に当てはまらないやつが来たぞっていう。
うん、そうですね。それよりだいぶ前に宇宙船サジタリウスっていう、これも海外と共同で作られたアニメなんですけど。
ああ、結構そういう企画があったんですね。
そうそう、それはでも絵柄的にはちょっと可愛いんですよ。でお話も面白かったんですよ。でちょっと怖いとこもあったんだけど、それはすごく好きで見てたんだけど、なんかそれとはね全然違うんですよね、ユリシーズは。なんかもう本当にど真面目な絵で描いてあるし、劇画タッチといえば、まあフランスではすごく評価が高かったらしいんですけどね。
なんか作品性の高さを感じさせるというか、作家性というか、そういう感じだったんですかね。エンターテインメント寄りではないというか。
そうですね、あんまり有名じゃないと思うので。
いや、初めて聞きましたはい
まあちょっとこう検索してみても面白いかなと思います。
いや、ちょっとチェックしてみます。それは気になります。
はい、オープニングテーマはすがすがしいいい曲だったっていう印象があります。
すがすがしいんですね長谷川さんから聞かせていただいた内容にはあまりすがすがしさは感じませんでしたけど
そうですね、だからあのオープニングテーマ浮いてますあんまりあのマッチしてないような気はするけど、なんかいい曲だったなっていうのは覚えてますね。
なるほどなるほどなるほど。いや、もうこれは絶対チェックしたいです。はい、ありがとうございます。じゃあユリシーズはそんな感じですかね。
うん、 そんなぐらいですね。はい。
ということで、長谷川さんとのトラウマ談義の第2回、アニメ編をお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。次回はいよいよトラウマ談義最終回、ゲーム編を配信する予定ですので、ご期待いただければと思います。収録の後で長谷川さんに教えていただいたユリシーズ31を1話だけですが、見てみたんですが、長谷川さんがお話しされていた通りの内容で、宇宙船のクルーが音もなく宙に浮いていて、すごく怖かったですね。あとゼウスが本当に理不尽でした。そのあたりの映像がチェックできるリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひ本編と合わせてチェックしてみてくださいね。セミラジオではお便りを募集しています。概要欄のフォームやツイッターのハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです。あなたの心に残るトラウマ展開についても絶賛募集中です。今日は心に残るアニメのトラウマ展開についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。